3、心身障害者医療費助成。中学校卒業などで受給対象となる方は手続きを。この春中学校を卒業し、江東区子ども医療費助成、マルコ制度の受給が終了。15歳に達した日以後の最初の3月31日まで、する方のうち、次に該当する方は、心身障害者医療費助成、マルショー制度の対象となりますので、申請手続きをしてください。対象となる方、次のいずれかの手帳をお持ちの重度障害のある方で、健康保険に加入している方、身体障害者手帳1級2級、心臓・腎臓等内部障害については3級まで、愛の手帳1度2度、対象とならない方、生活保護を受給中の方、健康保険の自己負担のない施設に入所している方、保護者等の所得が所得制限基準額を超えている方、次の表参照。所得制限基準額表。適用期間、4月1日土曜から8月31日木曜。対象所得、平成27年中所得。扶養親族の数、0人。所得制限基準額、360万4千円。1人、398万4千円。2人、436万4千円。3人、474万4千円。4人、512万4千円。5人、550万4千円。扶養親族が5人を超えるときは、1人につき38万円を加算します。扶養親族の中に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族、または控除対象扶養親族、19歳未満の者に限る、がいるときは、基準額に一定額を加算します。医療費、社会保険料、一律8万円、配偶者特別控除等については、総所得より相当額を控除します。申請に必要なもの、対象となる方の身体障害者手帳または愛の手帳、対象となる方の健康保険証、印鑑、平成28年1月1日時点で江東区にお住まいでなかった方は、保護者の平成28年度課税・非課税証明書。問い合わせ先、障害者支援課障害者福祉係、電話3647-4952、ファックス3647-4910。4、検便腸内病原細菌検査事業、4月から実施方法受付窓口が変更。消化器系感染症の集団発生は飲食物に起因することが多いと言われています。区では食中毒対策として検便腸内病原細菌検査を実施しています。4月から実施方法受付窓口を変更しますのでご注意ください。対象者、江東区に住民登録がある方及び区内に所在する施設等で次の業務に従事する方、給食施設で給食業務に従事する方、飲食物の取り扱いに従事する方、水道業務に従事する方、検査内容、5種類の細菌、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌 O157 について簡易培養検査をします。検便の受付方法、1、江東区保健所、東洋 2-1-1、窓口にある菌検査申込書に必要事項を記入し、検査費用をお支払いください。2、採便管セットを受け取り、帰宅後、便を取り、指名シール等を貼って、検便専用封筒に入れ、郵送してください。3、受付日から1週間後に検査結果を郵送します。実施期間、 4月から平成30年3月までの第2、第4火曜。詳しくは区ホームページでご確認ください。受付時間、午前9時から正午、午後1時から3時。費用、1100円。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係。電話、3647-5879。ファックス、3615-7171。5. 子供ショートステイ事業。協力家庭員を募集。一時預かりを個人の協力家庭宅でも実施。保護者の病気、出張、出産、育児疲れなどで子供の養育が一時的にできない場合に、宿泊を伴って子供をお預かりする協力家庭員を募集します。地域の皆さんと共に子育て世帯をサポートするショートステイ事業へのご協力をよろしくお願いします。実施場所、協力家庭員の自宅。対象児童、1歳から中学3年生。定員、1世帯あたり原則1人。ただし、兄弟を同時に預かる場合などは最大4人まで。委託料、子育て支援課、子ども家庭支援係へお問い合わせください。利用日数、1回の利用で最長6泊7日。協力家庭員になるための要件、次の1から4のすべてを満たすことが登録要件となります。また、区が主催する研修を受講していただきます。1、夫婦であること、もしくは、主たる養育者を補助できる20歳以上の家族と同居していること。2. 協力家庭員が25歳以上であること。3. 居室が2室以上で合計して10畳以上であり、家族構成に応じた適切な広さが確保されていること。4. 看護師、保育士、教員、社会福祉士のいずれかの資格を有する者。または、東京都が行っている養育家庭フレンドホームに登録したことのある者、その他、児童の養育に係る資格として区長が認める者。内容、食事の提供、身の回りの世話、学校への送迎等。詳しくは、区ホームページをご覧ください。締め切り日、4月7日金曜。申し込み、子育て支援課、子ども家庭支援係、3階15番に電話または窓口で。電話3647-4408。ファクス3647-9196。6. カラスの被害を防止。ゴミの出し方と繁殖期への対策を。都会でカラスの生息数が増えすぎたために、鳴き声がうるさい、ゴミ集積所を荒らされた、威嚇攻撃された、などの被害が起こるようになりました。カラスによる被害を防止し、快適な生活環境を守るために、次のような対策に取り組みましょう。ゴミへの対策。カラスが増えた原因の一つは、人が出す大量の生ゴミが餌となっていることです。次のようなちょっとした心がけで生息数の増加を抑えるとともに被害の発生を防止することができます。生ゴミを出す際、生ゴミが外から見えないように不要な紙で包んだり、ゴミ袋の中心に入れたりしましょう。収集日の前日から生ゴミを出すとカラスの格好の餌になるので、ゴミの収集日を守りましょう。カラスが生ゴミを漁ることができないよう、集積所のゴミ全体をネットで覆いましょう。ゴミ散乱防止用ネットの無料貸し出し。清掃事務所。電話3644-6216。ファクス3699-9520。繁殖期への対策。3月から7月頃は、カラスが卵を産んでヒナを育てる繁殖期にあたります。 この時期に卵やヒナを守るため、近づく人を威嚇したり攻撃したりすることがあります。巣を作らせない。カラスは巣を外から見られないように、枝葉の茂った大きな樹木などに好んで巣を作ります。枝を剪定して見通しを良くしましょう。針金ハンガーや紐類などは巣の材料になるので、屋外に放置しないようにしましょう。巣や落ちたヒナに近づかない。カラスが頭上を低く飛び回るなどの威嚇行動があった場合は、巣が近くにある可能性があるため、すぐにその場を離れましょう。巣立ったばかりのヒナはうまく飛ぶことができず、地面に落ちてしまうことがよくあります。親カラスはこのヒナを守るため人を威嚇することがあるので、落ちたヒナに近づかないようにしましょう。巣の撤去について、カラスの巣を見つけても被害のないときは特に撤去する必要はありません。しかし、カラスに威嚇されるなどの被害が発生した場合は、巣を撤去する必要があります。巣のある場所の管理者に状況を説明して、撤去を依頼してください。なお、私有地にある巣の撤去は、区では行っていません。問い合わせ先、環境保全課環境美化係、電話 3647-9373、ファックス 5617-5737。 卵やヒナの採取処分について、巣の撤去と同時に卵やヒナを採取処分する場合は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、鳥獣保護管理法により、あらかじめ有害鳥獣捕獲の許可が必要になります。鳥獣保護管理法について、東京都環境局自然環境部計画課、電話 5388-3505、 ファックス 5388-1379。 7. 防災チャイム放送時間を変更。4月1日土曜から午後5時に。区では防災行政無線の機能点検を目的として、毎日夕方にチャイム放送を行っています。ウェストミンスター寺院の鐘による放送は、外で遊ぶ子どもたちにとって帰宅を促す目安としても親しまれています。4月から9月までの期間は、放送時間を午後5時に変更します。ご理解のほどよろしくお願いします。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話 3647-9382、 ファックス 3647-9651。 8. 江東区オリジナル高等生き生き体操完成。地域で仲間で介護予防。区は高齢者の皆さんができる限り住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けられるように、様々な介護予防事業を進めています。この度、高齢者ご本人が主体的に健康増進・介護予防に取り組むことを後押しするため、区オリジナルの介護予防体操、高等生き生き体操を開発しました。この体操は、区内医療機関のリハビリ専門職、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士や長寿サポートセンター、区高齢者施設のスタッフなどが検討し、外部有識者の大渕修一さん、東京都健康長寿医療センター医学博士からのアドバイスも踏まえて開発しました。高等生き生き体操を覚えて、生き生きした生活と地域をみんなで広げていきましょう。しっかり筋トレ編と楽しく水彩温度編。体操は筋力トレーニング編、筋トレ編、水彩温度編の2部構成です。筋トレ編約20分は、転ばないための筋力やバランスを維持・向上させる動作を中心に、 江東区の名所などをイメージした動作も取り入れました。水彩温度編約5分は、空ゆかりの作詞家作曲家が制作した江東水彩温度の歌に合わせ、リズミカルで脳も活性化させる楽しい動作になっています。いずれも立位でも座位でもできる体操です。リーフレットを配布、 DVD を貸し出し配布。リーフレットは長寿サポートセンター、福祉会館、ふれあいセンター、グランチャ東雲、スポーツセンター、出張所等で配布しています。 DVD は地域ケア推進課地域ケア係3階7番や長寿サポートセンター長寿サポートの窓口で貸し出すほか、生き生きサークルに登録した高齢者のグループや、平成29年度に開催する介護予防リーダー養成講座修了者などに配布します。生き生きサークルは5人以上の高齢者のグループとして区に登録すると、運動インストラクターの派遣など介護予防活動の支援を受けられます。体操の講習会を開催。体操を覚えたいという方を対象に講習会を開催します。日時、4月13日木曜、14日金曜、27日木曜、28日金曜、5月11日木曜、12日金曜、25日木曜、26日金曜、午後2時から3時半。場所、高齢者総合福祉センター3階第一研修室、東洋 6-2-17、 定員各30人、申し込み順。費用無料。申し込み3月27日月曜から電話で介護予防ダイヤル。区ホームページで動画公開。体操の動画を区ホームページで公開しています。問い合わせ先、介護予防ダイヤル、電話 3647-9452。 9、65歳以上の方へ体力測定会参加者募集。介護予防のセルフチェックのきっかけに。近年個人差はあるものの、元気で活動的なシルバー世代が増えており、体の衰えの出現が遅れる若返り現象が起きていると言われています。健康長寿のためには、現在の体力を維持し、大きく低下させないことが大切です。ご自身の体力をチェックしていただく機会として、体力測定会にご参加いただき、介護予防や活動的な生活のきっかけにしてください。対象店員、区内在住で、過去半年間体力測定の機会がなかった65歳以上の方30人。運動習慣のない方を優先し、申し込み順。要支援・要介護認定者を除く。日時・場所、次の通り。4月17日月曜、13時から15時。深川北スポーツセンター、平野 3-2-20。電話、3820-8730。5月15日月曜、9時30分から11時30分。スポーツ会館、北砂 1-2-9。電話 3649-1701。6月13日火曜、15時から16時30分。深川スポーツセンター、越中島 1-2-18。電話3820-5881。7月3日月曜、9時30分から11時30分。亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1。電話 5609-9571。内容 1. 体力測定。握力、歩行速度、5回椅子立ち上がりテスト。タイムアップ&ゴー、海岸片足立ち、インボディ、体組成。2、介護予防の取り組みについての講話。3、トレーニング相談。4、 介護予防に関する相談。費用無料。申し込み3月28日火曜から各実施場所に電話または窓口で。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話3647-4398、ファックス3647-3165。10、平成29年度高齢者用肺炎球菌予防接種4月から開始。65歳から5歳ごとの100歳までの年齢の方が対象。高齢者が重篤になりやすい肺炎を引き起こす原因の一つである肺炎球菌感染症を予防するためのワクチンです。平成29年度対象の方は次の通りです。年齢65歳、対象となる生年月日、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日。70歳、昭和22年4月2日から昭和23年4月1日。75歳、昭和17年4月2日から昭和18年4月1日。80歳、昭和12年4月2日から昭和13年4月1日。85歳、昭和7年4月2日から昭和8年4月1日。90歳、昭和2年4月2日から昭和3年4月1日。95歳、大正11年4月2日から大正12年4月1日。100歳、大正6年4月2日から大正7年4月1日。このほか、接種日現在、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害を有する、心象手帳1級の方も対象となりますので、接種を希望される方は、保健所へお申し込みください。過去に肺炎球菌ワクチンを、自費または区の費用助成により接種されたことのある方は対象になりません。接種期間、4月1日土曜から平成30年3月31日土曜。接種方法、保健所から個別に送付、3月末発送予定する予診票を江東区契約医療機関に予約の上お持ちください。助成回数、生涯に1人1回。接種費用、自己負担4000円。生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付者は自己負担免除となります。平成28年度対象の方の接種は3月末までとなりますので、希望される方は期限内に接種してください。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファックス3615-7171。11、被災地への義援金ありがとうございます。義援金の受付は平成30年3月31日土曜まで再度延長。地域振興係及び出張所窓口に多くの義援金が寄せられました。平成29年3月現在、東日本大震災は626件、総額1億3271万5435円、熊本地震災害義援金は202件、総額2323万8708円になりました。区報掲載にてお礼とご報告に返させていただきます。なお、義援金の受付は平成30年3月31日土曜までに再延長されました。いただきました義援金は各県の配分委員会を通じて全額被災された方々に配分されます。地域振興課区役所4階26番及び豊洲特別出張所、各出張所、地域振興担当で受け付けているほか、 郵便局からの口座振替も利用できます。引き続きご協力をお願いします。口座番号、口座名義については、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、日本赤十字社東京都支部江東区地区、江東区役所地域振興課地域振興係内、電話 3647-4962、ファクス 3647-8441